この教会で定年を迎えまして、今年で7年になります。定年後、持ち物を、かなり処分いたしました。だんだん減らしていきたいと今も続いております。そのうちの一つはアルバムですね。こういうこれの幅で3段ぐらいあったんですけども、それを一つ一つコンピューターに入れまして、スキャンで入れまして、そして片付けております。で、先週でしたかね、家内がこんなふうに言ったんです。まあ、デスクトップのコンピューターなんですけども、ちょっと時間が放置して立ちますと、その中に入っている写真がこう液晶画面に出てきますよね。何秒ごとかずっと出てくるわけですけども、家内はそれを見ていて、あ、このおばさん見たことあるっていうわけですね。そしてよく見たら自分の顔だったっていうんですね。まあ、私たちは若い自分から若い気持ちでいるわけです。これは80、90になっても変わらないんだそうです。私も今そうなんですけれども、年を取りますと、バラエティに富んだ変化が現れてまいります。失うものが多くなります。東日本大震災から丸3年を得ました。2011年3月11日午後2時46分、その頃は奈良教会の牧師館で、私と家内はですね、家族同様に付き合っておりました若い夫婦を前日から迎えて、談笑しておりました。で、突然この若い夫人が、今何か動いてる？すると家内も、そうね、何か吐き気を催すような気分ね。このいつもの来るガタガタっと来るような地震ではなくって、この船に揺られているようなゆっくりとした動きがいたしました。で、しばらくすると木更津にいる長男から電話がありまして、その切り出しの言葉ですね、僕大丈夫だよ、僕たち大丈夫だよって言うんですね。それを聞いて何事があったのかと思ってテレビにスイッチをつけたわけです。そして、まあ、皆さんも驚かれた内容がそこに映っておりました。ただ見ているばかりで手も足も出ないような、そういう状況ですね。まあ、週末とか世の終わりとか言っているわけですけれども、普段からこのような事態を想定して伝道しているだろうかと、改めて、鳥肌が立つような、そういう経験から考えさせられました。住み慣れた自分の家に、帰れないという私の友人が今も、仮住まいをしております。で、信仰の厚いこのご夫妻はですね、手紙でこう書いていらっしゃいます。天の家境を望む私たちはこの世では旅人、寄留者なのだということを実感しています。私たちアドベンチストはこの世では仮住まい、東北の方々はですね、一瞬に何もかも失う経験をなさいました。しかし、私たちもやがて 何もかもですね、失う経験に入るわけです。信仰の目でこの世を観察するならば、自分の手にあると思われるものの一切は、実は何もない。一瞬にではないんですけれども、私も近頃この少しずつ 失う経験をいたしております。実感しております。今年は、年男でございまして、六回りも生きてきたんだなと改めて、まあ皆さんの中から見ればまだ青2歳かもしれませんが、体力、気力、記憶力、理解力、これは病気のあとガタッと落ちました。以前はほんの虫でしたけれども、今はもう 2,3 ページ読むと目が疲れるだけじゃなくて体が疲れる。でいろいろ失う中で何が本当に大切なものかということがですね、ますます真実味を帯びてきております。イエス様は人が生きる上で何が一番大切なのか、繰り返し語っておられます。たとえ人が全世界を設けても自分の命を損したら何の得になろうか、また人はどんな代価を払ってそれを買い戻すことができようか。止める青年がイエス様のところに、永遠の命に入るにはどうしたらいいんでしょうかと尋ねにやってまいりました。イエス様は彼を見て、この世に縛られている力から解き放たれるように彼に説得をなさいました。あなたの財産を皆売り払い、貧しい人々に施しなさい。またイエス様がある村でお話をなさっていたとき、マルタは接待で神経を尖らせ、マリアはイエス様の足元でお話に聞き入っておりました。マルタはイエス様に愚痴をこぼしてマリアを非難いたしました。イエス様は仰せになりました。マルタよ、マルタよ、あなたは多くのことに思い悩み、心を乱している。しかし、なくてならぬものは多くはない。いや、一つだけである。何が重要なのか、その重要度を検証するような説教を三条でもイエス様はなさいました。命は食物に勝り、体は着物に勝るではないか。パウロはピリピ教会のためにお祈りいたしました。先ほど聖書朗読していただいた箇所です。私はこう祈ります。知る力と見抜く力とを身につけて、これは新教大学の方ですけれども、あなた方の愛がますます豊かになり、本当に重要なことを見分けられるようにと進めております。2002年12月26日、私は豊富教会、徳山教会見牧いたしておりました。で体の調子がおかしくなりましたので、山口県立病院に救急に飛び込んだ日なんです。で担当医になる方から言われたことを鮮明に覚えております。あなたの病名は全骨髄球急性白血病だ。歯茎からの出血のこの現状、体に現れた死斑、こう内出血あちこちしてたんですが、血液検査の結果、今あなたの五臓六腑から出血したら即死になります。あなた来るのが一日遅れていたらあなたは死んでいたでしょう。多くの方々が祈ってくださいました。私はこの時ほど多くの方々に祈っていただくということの意味を深く感じたことはありません。半年後に退院したんですけれども、完治したからではなかったんです。 治療の見通しが立たなくなったためにやむなく退院したんです。そして不思議に完治して丸10年が過ぎました。治療の見通しが立たなかった時に、じゃあこれからの治療はどうなるんですかと家内が質問しましたら、全国で1箇所だけヒ素を使って治療しているところがある。そういうヒ素なんか使ってもらいたくなかったんで、無理やり退院いたしました。こうやって生かされたということは、神様はまだ何かご計画を持ってくださっているんだろうと思います。しかし皆さん、地上で多少命が助かって生き延びたとしても、いつかは誰もが同じ運命をたどるということですね。紛れもない現実です。で、イエス様が私たちに約束してくださいました、永遠の命こそが本当に究極のものなんです。これを失えば本当に何もかも失うんです。御子イエス様というお方の命を得れば、父なる神様のものを皆共有させてくださる、このキリストへの道にこう書かれております。神が一人子をお与えになったということは、一つの賜物のうちに全天が含まれている。キリストのうちには父なる神ご自身、千々万々の天使軍、創造者によるあらゆる良きものがすべてあるというんです。コロサイ2章の9節には、キリストのうちには満ちあふれる神性が、神様の性質と書いてあります、神性が余すところなく見える形をとって宿っており、あなた方はキリストにおいて満たされているのである。皆さんよくご存知だと思いますけども、一箇所、ローマ人への手紙8章の32節をご一緒に、見ていただきたいと思います。8章の32節、私は口語訳でお読みさせていただきます。8章の32節、ご自身の御子をさえ惜しまないで、私たちすべてのもののために死に渡された方が、どうして御子のみならず万物をも賜らないことがあろうか。家内が毎朝フレッシュジュース、人参ジュース、リンゴも入ってるんですけども、作ってくれるだけでも心底ありがたいと思うのに、なんと恐れ多い天の神様のお取り計らいだろうか。神様のご厚意と家内のやってくれることを比較してるわけじゃないんですよ。比較できるものはありません。ヨハネ17章の3節には、皆さん覚えていらっしゃると思います、永遠の命とは唯一の真の神でいますあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストとを知ることであります。私たち個人個人はイエス様との関係を作っていただきました。そしてその結びつきがもっと強くなることを祈りの中で願っていることと思います。ありがたいことです。もう一つお開き願いたいと思います。ヨハネによる福音書5章の24節、 ヨハネ5章の24節でございます。よくよくあなた方に言っておく。私の言葉を聞いて私を使わされた方を信じる者は永遠の命を受け、また裁かれることがなく死から命に移っているのである。信じた者は死から命に移っているのである。もう日本語に訳されているその言葉の通りでございます。イエス様を信じた人は死から永遠の命に移っているわけです。イエス・キリストは永遠の命の現実でいらっしゃいます。信じた者は永遠の命の力が現れるというわけです。キリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのですとパウロは言っています。イエス様の御言葉はこの信じる者に、ね、すぐさま現実となります。神様は信じるあなたの心の死聖所に、言い換えればあなたの魂のポケットに永遠の命を置いてくださいました。イエス様が永遠の命であるということを忘れてはいけないと思います。キリストとという賜物の中に全天が詰まっているということも忘れてはいけないと思います。ヨハネは手紙の中で感動のあまり叫んでおります。私たちが神の子と呼ばれるためにはどんなに大きな愛を父から賜ったことか考えてみなさい。で、このヨハネがこの命についてこう言っています。私たちは兄弟を愛しているので死から命へ移ってきたことを知っている。美しい言葉ですね。ヨハネはこの十二弟子の一人として御子イエス・キリストの意図を最もよく心得ることができた人でした。永遠の命は兄弟愛の中に表されます。イエス様は十字架にかかられる直前、天にお帰りになられる少し前、一番大事なことを弟子たちの頭にこう刷り込まれました。あなた方は互いに愛し合いなさい。あなた方が互いに愛し合うならば、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。そうすれば、すべてのものがあなた方を私の弟子であることを認めるであろう。ヨハネ13章の34節35節です。20歳の年に大阪センター教会出入りさせていただきました。で、その講演会で聞いた短い言葉が今でもですね、よく耳に響くわけです。生きるとは愛することである。生きるとは愛することである。バカの一つ覚えかもしれませんけれども、まあ、これまで学んできたことを振り返りますと、最重要課題の祈りのテーマだとますますそう確信するわけです。言い伝えですけれども、流刑の島パトモスからエペソ教会に復帰した晩年のヨハネは、毎回の説教は愛し合いなさい、互いに愛し合いなさいだったそうです。言い伝えですからね。で、弟子たちはですね、ヨハネに勧めました。時には別のテーマでお話しなさってはいかがでしょうか。するとヨハネは優しく答えました。いいんだよ、いいんだよ、これでいいんだよ。無論28の大事な基礎教理をいただくアドベンチストとしてはですね、信仰のバランスを保つためにも 幅広く聖書を学ばなければなりません。しかしその文脈の中心にはですね、常に永遠の福音であるイエス・キリストの十字架があります。そしてその中心には父・御子・御霊の御愛がございます。で、このようなメッセージはですね、皆さんは何度もお聞きになってこられました。で、今日までイエス様のこのご命令を念頭に置いて信仰生活を続けておいでになります。まあ、しかし中にはある方はですね、自分はダメ、長い年月挑戦してきているけれどダメだわと、この自虐的になっておられる方がいらっしゃらないでしょうか。サタンは私たちのダメさ加減に縛られるように働きます。サタンにはお決まりの活動メニューがあるんです。それはそしること、訴えること、告げ口を言うこと、非難すること、失望落胆に訴えることなんですね。黙示録十二章の十節にはですね、皆さん何度か お学びになられました。このサタンのことを、我らの兄弟らを訴える者、夜昼我らの神の御前で兄弟らを訴える者と記されております。サタンという呼び名は敵対するものとかそしるものという意味があるということも学んでおられると思います。彼はその本性通りに働いているわけです。あのヨブでさえ彼の罠にはまりかけた。罪なきイエス様も地上生活の間にこの義人の顔をしたサタンの手先に絶えず訴えられました。まして欠点を置く、過ちを繰り返してしまう私たちなら、ね、なおさらなんですね。サタンは良きにつけ悪しきにつけ、目をイエス様から離して自分に縛りつける。自分の良い行い悪い行いに一喜一憂するように働くわけです。自分から目を離してイエス様に移さなければならないと思います。イエス様はこうおっしゃいました。私がこの地から上げられる時にはすべての人を私のところに引き上げるであろう。十字架に上げられたイエス様、死からよみがえり天に上げられたイエス様、そのイエス様に目を向けると私たちは引き上げられるとお約束されております。イエス様、ありがたいことに父なる神様の御前で私たちがいつ祈ってもいいように取りなしの場にいてくださっておられます。ありがたいことです。絶えず私たちのために許し、救い、聖霊による義の力を与えるために取りなしをしてくださっておられます。その取りなしは一瞬でもやむことがない。実戒は、党の戒めは罪の自覚を目的としております。サタンは神様が人に賜ったあらゆる良きものを歪め、自分の利己的な目的に利用いたします。お祈りっていうのはとても高尚な形だと思いますけれども、その祈りでさえイエス様当時のパリサイ人は見せかけにそれを使った。神様から与えられている良きものはいっぱいあります。神様は私たちを神の形に作った。その形の中に神様のようになりたいという向上心も与えられております。その向上心は神様の品性とか人格のようになりたい、そういう思いが正しいんですけれども、サタンはそれをどのように利用しますか。地位とか身分において神様のようになりたい、悪用するんです。 実戒も巧みに利用いたしました。自責の念のみを募らせ、絶望の結果に至らせる。聖霊は全然違う方向で働きます。聖霊は罪の許しと救いのためにイエス様に目を向けさせます。今日の教科研究ガイドにもその聖句がありましたけれども、ヨハネによる福音書16章の14節にはですね、御霊は私に栄光を得させるであろう、私のものを受けてそれをあなた方に知らせるからである。聖霊の最重要目的、一番の目的はイエス様を啓示することなんです。使徒行伝一章の8節には、ただ聖霊が下るとき、あなた方は力を受けて誰の証人になりますか、私の証人となるであろうと書いてあります。イエス様の証人になるわけです。聖霊の働きの究極の目的はイエス様の啓示、イエス様を人の心に描き受け入れるように励まし、主をあがめ賛美し礼拝し、イエス様の名によって祈り、その精神で生き、その神性の写しを自分たちのうちに形成するように働いてくださる。これはすべて聖霊の働きです。そして私たちは十戒によって罪の自覚を持つだけではなくて、十字架のイエス・キリストを仰ぐことによってもっと深く罪が深いことを信仰によって捉えるように導かれます。御子イエス様の贖いの代償がなければ癒されないほどのものだったということですね。先頃スペインでは約4万通の手紙を配達しなかったということで、禁錮刑38万4912年というですね、言い渡されました。求刑されたんですね。去年アメリカではですね、3人の女性を10年間監禁したという角で1000年の禁錮刑が言い渡されたというのがありました。私はこういうですね、途方もない数字を出すことによって、その被告に罪の重さを感じさせよう、あるいはこれを聞く人たちが罪はどんなに大きいものなのかということを、その値をですね、教えるために語られているんだろうと思います。十字架のイエス様が負ってくださった我々の罪は、おそらくですね、人間の数字では表し得ないもの、罪の深い理解は神様の憐れみの深さを悟ることに導かれます。パウロもヨハネも父の愛がどんなに大きいことか、人知では到底計り得ないキリストの愛の高さ、深さ、広さ、長さに対して目が開かれるように私は祈ると言っています。5歳の男の子が幼稚園に行くのが大好きでした。で、迎えのバスが来るともうすっかり準備が出来上がってバスに飛び乗るという形だったんです。それがずっと続いていたんですけども、ある時から急にですね、その幼稚園に行かなくなったんです。準備もしないんです。お母さんがどうしてって言っても答えがないわけです。何度か何日かそういうことが続きました。そしてどうしたのって聞きましたら、ある時その男の子がとうとう答えたんです。モチベーションが上がらないんだよ。まあその意味を知ってるかどうか分かりませんけども、おそらくテレビかなんかで大人の言葉で直感的に理解できるようになったんでしょう。モチベーションが上がらないんだよ。私たちの他に対する愛は、それは神様から出ます。イエス・キリストによって 与えられます。キリストの愛我に迫れり、パウロは言いました。それが大きな動機、力になって彼を押し出した。あの当時の地中海沿岸を巡り回ったわけです。東京でパスワイナの子供たちを連れて電気科学館に行ったことがありました。で、ある部屋で上の方から、天井の方からですね、大きな鉄の丸い柱がぶら下がってまして、その先には大きな円盤が取り付けられていました。厚さはこれぐらいあるんです。そしてその下は空間になってまして、その下の方に上にある円盤と同じぐらいの台が下にあるわけです。その台の上に5センチぐらいの釘が山ほど持ってあるわけです。そしてスイッチを入れますと、その上の方の鉄の塊に、磁力ができて、その釘を全部上に吸い上げてしまうわけです。これぐらいの空間があったんですけども、この釘は全部上にくっつけられたわけです。私はその一つか二つをこうつまんで引っ張ってみたんです。そして離してみると、またピタッと上にくっつくわけです。瞑想の言葉をお読みさせていただきたいと思います。これを読んで終わりにさせていただきたいと思います。瞑想の言葉ですね。キリストへの道、これは古い赤表紙の本ですけれども、私どもは神の愛の確証を集めて常にそれを眺めるようにしましょう。神の愛を疑い、神の約束に信頼しないならば、神を辱め聖霊を悲しませるものであります。ですから私たちは自分を見て嘆いたり惨めな思いになって途方に暮れるのではなくて、それは神様を恥ずかしめることだ、聖霊を悲しませることだと書いてあります。キリストの愛が私に強く迫っている、それをどのように神様から受けた素晴らしい賜物のあふれる力がどのように働くか、お家に帰ってからですね、このルカ6章の27節から38節をまたお読みになっていただきたい。今日帰ったらぜひお読みになっていただきたい。ルカによる福音書6章の27節から38節繰り返し読んでいただきたいと思います。神様の祝福がますます皆さんご一同の上にありますように、お祈りして終わりたいと思います。